祈ります。天地の作り主、生ける誠の神様、受難節第四聖日に敬愛する兄弟たち姉妹たちと共に御前に呼び集められました恵みを感謝いたします。栄光があなたにありますように。先週は私たちの敬愛してやまない川西姉妹が100歳の天寿を全うして、誠に良い地上の生涯を終え、あなたの身元に召されました。また木下姉妹の母上も同じように天に召されました。私たちはこのことを心に深く留めております。すべての被造物の命は地上では限られており、あなたの定めたもう時に終わりの時を迎えなければなりません。どうか私たちがそのことを心に刻んで、一日一日を真剣に、しかしあなたの愛の支配を信じて明るく生きることができますように、私たちを顧みてください。どうか残されたご遺族の上にあなたの豊かな慰めがありますように祈ります。先週はまた多くのキリスト者が他宗教の方々とともに平和を祈りつつ国会議事堂の周りに集まりました。私たちの国がかつてアジアの国々に対して犯した罪を忘れて、再び軍事優先の危険な道を選択しようとしている中で、どうか私たちを主イエスの証人として生かしてください。預言者と人たちの教えに従い、憎しみと暴力の悪循環を他に先んじて断ち切る勇気を、またその信仰をお与えくださいますように祈ります。核開発疑惑をめぐる米朝協議が合意に近づいていると聞かされています。どうか忍耐強い話し合いが行われますように。すぐに拳を上げるのではなく、忍耐強く話し合う姿勢を世界中の指導者たちが持つことができますように、そしてそのような話し合いが実を結びますように心から祈ります。私たちの教会のために祈ります。あなたが新たに三人の兄弟姉妹をお加えくださったことを心から感謝します。どうか私たちが一致協力してあなたの御業に励むことができますように。また洗礼を受けることを考えておられる友が、最も適切な時に自らの決断をすることができますようにお導きください。なお入院中の加藤兄弟を日々力づけてください。その前途の上にあなたの守りがありますように。病気の友には癒しを、病める家族を見守る友にはあなたの励ましをお与えくださいますように。人生の問題について深く悩んでいる友があります。どうかあなたがそばにいて最も良い助けを与えてくださいますように祈ります。卒業などの大事な時期を迎える若い方々には、どうか希望と勇気を与えてくださいますように。教会学校の愛する子どもたちの 心と体をこの困難な時代の中にあってもあなたが豊かに祝福してくださいますように祈ります。この礼拝に事情で出席できない兄弟姉妹たち、遠くに住む方々をお守りください。初めてこの礼拝に来られた方々のため、またこの地域に住む多くの市民の方々のために祈ります。あなたの恵みがありますように。この礼拝をあなたご自身が導いてください。そして私たち一同に新しい信仰と希望をお与えくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今主の祈りについて連続のお話をしておりまして、今日は我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえという、そのところであります。ルカの版では、ルカ版では罪となっておりまして、でマタイ版では負い目ですけれども、でこれはそのヘブライ語、イエスが生きておられた時代の、ヘブライ語に詳しい学者の意見によりますと、負い目とか負債という言葉には罪という言葉もある、罪という意味もあるということであります。ですから私はここではやはり現行の主の祈りのように、罪を犯す者を我らが許すごとくと、その罪という言葉を使ってお話をしたいと思います。一体罪とは何でしょうか。でここでも私はまずイエスご自身に注目したいと思います。でイエスは私たち一人一人が罪を犯す存在であることは認めておられましたけれども、それは社会的な通念によって外から規定されるものではないとお考えでした。で宗教というものは、宗教に限らずそういうことがあるようですけれども、しばしば何が罪であるかということについて、上から一方的に規定して、ことに支配者側がですね、それを上から一方的に規定してそれを人々に押し付けるということをよくやります。しかしイエスはそういうことは一切なさいませんでした。でこれは福音書でイエスという方の生き方をずっと学んでいるうちに私たちにはっきりしてくる非常に顕著な特徴です。で彼にとっては罪というのは神様との人格的な関係の中で自分から知られる、そして告白される、そういう事柄であって周りが決めつけることではない。でこの点は重要であります。韓国には民衆の神学という形で新しいキリスト教の考え方思想が育ちましたけれども、その民衆の神学の父と呼ばれたアン・ビョンム先生、先年亡くなりましたが、でこのアン先生がお書きになっていることがあります。で例えばマルコによる福音書で罪人と呼ばれる存在があります。でその罪人と呼ばれている人々の多くは、貧しいがために安息日にちゃんと街道に行くことができない、あるいは貧しいがために何とか都合して安息日に街道には行っても律法に決められている通りの捧げ物を捧げることができない、そういう人々のことだったというのであります。で全部というわけではありませんが、この罪人と呼ばれている存在の多くはこういう人だったに違いないとアン先生は言われます。あるいは貧しいがために どうしようもなくて体を打った女性たち、でこういう人々ももちろんその中に入ります。そしてこういう人々はモーセ律法を厳格に原理主義的に守っていた、そして守るべきことを教えていた当時のユダヤ教の支配者階級ですね、祭司長とか律法学者とかファリサイ派とかいうふうな人々でありますけれども、その人々によって罪人と規定されました。でマルコの福音書に出てくる罪人という言葉にはそういう背景があるということであります。でこういうことは歴史を調べてみますといろんな形で現れていると思いますね。何もイエスの時代のユダヤ教だけではありません。例えば中世には、魔女狩りということが行われましたが、これは残念なことに当時の教会の支配的な罪観念、これに基づいて起こったことであります。それから私がちょっと思い出したのは比較的最近のことでありますが、イスラムの最高指導者がイランのホメイニという最高指導者でありますけれども、悪魔の歌という本を書いたラシュディという作家に教祖マホメットを誹謗したという理由によって、死刑を宣告した。そして長年にわたって追及しています。でこのラシュディはイギリスのどこかに身を隠してその追及の手を逃れなければなりません。いまだにそういう状態が続いています。で最高指導者がこれは罪だと言えばその人は生きていくことを許されないということなんです。でそれなんかも一つの例かもしれませんし、仏教では昔女性は汚れていると教えていました。あるいは女性は罪深い。で今日でもこの教えに基づいてところどころに女人禁制ということが残っております。山に登っちゃいけないとか。で今日から春場所が始まりますが、大相撲の世界では女性は土俵に登ることを許されていません。で他の理由をあれこれ言っているようですけれども、その根底にはやはり女性が汚れた存在であるという観念があるんじゃないでしょうか。で残念ながら同じような考えはキリスト教にもありました。でこれは大変残念なことです。もう過ぎ去った昔のことだと信じたいのですが、例えば古代の末期あるいは中世、その時代の有力な教会指導者たちは女性は罪深い存在であると教えました。今日の礼拝の後で、現代聖書研究会が行われまして、須山先生が、おそらくこの問題を扱われることになるだろうと思いますが、こういった役割を宗教が、いろいろな宗教がそれぞれの立場で果たしたことは認めざるを得ません。キリスト教もまた例外ではなかった。そしてそれとどこかで関係すると思いますけれども、同じことが政治の世界でも行われました。ヒトラーはユダヤ人であること自体が罪であると、そういうふうに考えまして、ユダヤ人というのは諸悪の根源であると断罪しました。そしてユダヤ人であるというそれだけの理由で絶滅を宣告したのです。さらに彼は共産主義者たちとか左翼の人々、少しでも体制に批判的な人々の生存を許しませんでした。シンティ・ローマ、これはジプシーと呼ばれている人々でありますけれども、最近ではジプシーという呼び方をしません。シンティ・ローマと言います。その人々の希望に従ってそういうふうに呼びますが、このシンティ・ローマとか 同性愛の人々とかナチズムの理念にそぐわないとみなされた人々も大量に虐殺されました。ユダヤ人だけではないのです。で、我が国にも1925年に制定された治安維持法というのが戦前ありましたけれども、そこには明らかに国体、つまり天皇を神とする、その神である天皇を中心に政治を行っていく体制ですね、国体に反することは罪であると明記されておりまして、多くの人々クリスチャンも含めてこの治安維持法違反ということで牢屋に入れられたり殺されたりしました。遠い昔のことではありません。で、このように罪というものは多くの場合社会的な概念です。その社会が押し付ける、そういう考え方です。で、このことにイエスは断じて同調しませんでした。で、理論としてそれを展開するということはやっていらっしゃいませんが、彼の生き方がそれを証明しています。先だってまでずっとマルコによる福音書を順番にご一緒に学んでまいりましたけれども、その中に社会から罪人というレッテルを貼られた人々の側にイエスはいつでも立っていたということが明らかに書いてあります。イエスはいつでもそれらの人々の側に立っていました。その人々と交わり、その人々と食事を共にしました。で、そのために周りの人々が眉をしかめて、あいつは罪人の仲間だと言いました。十字架につけられた遠い原因もそこにあります。で、そのことによって彼が私たちに示していることが一つあります。それは罪人と言って人を決めつけること、人に罪人というレッテルを貼ることは決して許されないということであります。彼は自らの生き方によってそのことを明らかにしました。そしてもう一つのことがあります。実はそのように人にあいつは罪人だっていうレッテルを貼り付ける、それこそが罪である、そういうことじゃないでしょうか。罪というものは人間にはどうしてもついて回ります。正しい生き方をしなければいけないと思っていても間違うことがしばしばあります。私たちはみんなそういう間違いを犯して今まで生きてきました。で、人間にはそういう弱さがあります。で、けれどもそれは自分で自分のことを深く反省して悔い改めるという、そういう時に出てくる言い方でありまして、周りからお前は罪人だと決めつけられるような事柄ではありません。で、そのことをまず私は申し上げておきたいと思います。で、罪についてもう一つの点に注目したい。で、私たちの周りではしばしば罪が血統とか、それから自分の家柄とか、出自といった問題と結びつけられて、どうしようもない運命的なもののように受け取られることが多くあります。例えばご存知の三浦綾子さんという小説家がいますが、クリスチャンの方ですけれども、で、この方が、最初に、デビュー 作品と言っていいと思いますが書かれた氷点という氷の点という小説があります。で、この小説では殺人犯人を父に持つということを知らされた若い女性がもう生きてはいけないと感じる、その内面を描いています。で、三浦さんはあの小説を発表するときに現在ということを問題にしたかったとおっしゃいました。そういう意味のことをおっしゃいました。現在というのはキリスト教の考え方の一つでありまして、 元の罪と言いましょうか、英語でオリジナルシンというふうに言いますが、私たちの人間を私たち人間を最も深いところで規定している罪ということでしょう。現在を問題にしたかった、そういうことを彼女は言いました。で、現在という言葉はドイツ語では実はエルプズンデと言いまして、でこれは遺伝する罪のことです。遺伝する罪のことです。ですからどっかでヨーロッパの神学者たちは心の中で罪というものは遺伝するというふうに考えていたことがあったのかもしれません。ところがエゼキエル書を読みますと大変面白いことが書いてあります。で、今日はエゼキエル書の18章の21節以下を読みましたが、その前に18章の初め頃から、1321ページですが、ご面倒でもそこを開きいただきたいと思います。で、このエゼキエル書の18章の5節以下をちょっと読んでみます。もしある人が正しく正義と恵みの技を行うなら、すなわち山の上で偶像の供え物を食べず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を犯さず、生理中の女性に近づかず、人を抑圧せず、負債者の七物を返し、力ずくで奪わず、飢えた者に自分のパンを与え、裸の者に衣服を着せ、利息を天引きして金を貸さず、高利を取らず、不正から手を引き、人と人との間を真実に裁き、私の掟に従って歩み、私の裁きを忠実に守るなら、彼こそ正しい人で、彼は必ず生きると主なる神は言われる。で、彼に生まれた息子が乱暴者で、これらのことの一つでも行う人の血を流し、自分自身はこれらすべてのことの一つですら行わず、かえって山の上で偶像の供え物を食べ、隣人の妻を犯し、貧しい者、乏しい者を抑圧し、力ずくで奪い、七物を返さず、偶像を仰ぎ見て忌まわしいことを行い、利息を天引きして金を貸し、高利を取るならば、彼は生きることができようか。彼は生きることはできない。彼はこれらの忌まわしいことをしたのだから必ず死ぬ。その死の責任は彼にある。ところで、その人にまた息子が生まれ、彼が父の行ったすべての過ちを見て顧み、このようなことを行わないなら、すなわち山の上で偶像の供え物を食べず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を犯さず、人を抑圧せず、七物を取らず、力ずくで奪わず、飢えた者に自分のパンを与え、裸の者に衣服を着せ、貧しい者の抑圧から手を引き、天引きの利息や高利を取らず、私の裁きを行い、私の掟に従って歩むなら、彼は父の罪のゆえに死ぬことはない。必ず生きる。彼の父は搾取を行い、兄弟の者を力ずくで奪い、自分の民の中で良くないことをしたので、自分の罪のゆえに死んだのである。それなのにお前たちはなぜ子は父の罪を負わないのかという。しかしその子は正義と恵みの技を行い、私の掟をことごとく守り行ったのだから必ず生きる。罪を犯した本人が死ぬのであって、子は父の罪を負わず。父もまた子の罪を負うことはない。正しい人の正しさはその人だけのものであり、悪人の悪もその人だけのものである。で、その後に先ほど読んだ21節以下の言葉が続くわけです。エゼキエルは罪は遺伝するものではないと言ってるんです。罪は遺伝したりはしない。たとえ父親が罪を犯しても、だからといってその子も罪人だというふうに言われることはない。で、お父さんが 殺人を犯した犯人である。でそのことを知って、あの陽子という若い娘さんは死を決意しました。生きていけない、とても生きていけないと思った。そういうふうに考える必要はないのです。そういうふうに考える必要はない。で、あくまでも神様の前における個人の責任が問われます。血統や出自ではありません。その人が正義と恵みの業を行うかどうか、そのことが問われるのです。エゼキエルはたとえ父親が罪を犯してもその子が責任を問われることはないと言いました。そのことによって観念の呪縛から私たちを解放しています。聖書は私たちを解放します。こういう血統の家に生まれたから私はダメだとか、こういう親を持っているから私はダメだとか、そういう観念の呪縛に私たちはかかっていることがどれほど多いことでしょう。そこから聖書は私たちを解放します。そしてイエスもまた私たちを解放します。世間がこぞってお前は罪人だとレッテルを貼ってきても、あなたはそのことのゆえに罪人であるわけではない。で、私たちはこの解放のメッセージにまず目を留めなければいけないと思います。私たちを取り巻く世界にはそのようなもろもろの呪縛があります。私たちを縛りつける、私たちを不自由にしている、私たちから希望を奪う、生きる力を奪ってしまうような、そういうもろもろの呪縛、そこからイエスは私たちを解放します。で、そのことを明らかにした上で、やはり私たちは我らの罪をも許したまえという祈りをしなければなりません。先に私はある人を社会的通念によって罪人と決めつけてレッドルを貼ることは許されないということを言いました。そして実はそのこと自体が罪なのだということを言いました。私たちはしばしばそういう罪を犯しているのではないでしょうか。人を決めつける、レッテルを貼る、その点で私たちは自由ではない、そういうところがありやしないか。それは私たちの罪です。傲慢の罪です。許してくださいと祈るほかはありません。またエゼキエルは正義と恵みの業を行うことが問題なんだということを言いました。その点でも私たちはしばしば弱く過ちの多い存在です。許してくださいと祈るほかはない。で、私たちが我らの罪を許したまえ、我らの罪をも許したまえというふうに祈るのはそのためであります。ただ最後にその前半の部分について述べておかなければいけないと思いますが、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくというのが私たちの主の祈りの言葉であります。で、マタイでは自分に負い目のある人を許しましたようにとなっておりまして、で、ルカでは許しますからとなっています。で、この点に引っかかる方が多いように思います。かつて私が話し合ったある人は、私はどうしても我らに罪を犯す者を我らが許すごとくという祈りができないと、だから主の祈りをみんなで祈っているときに我らが許すごとくっていう言葉がどうしても出てこない、口から、そういうことをおっしゃいました。 その気持ちはよくわかります。私たちは自分で、自分に罪を犯した人を、その広い心で許すということがなかなかできない、心の狭さを持っておりますから、でそういう自分を棚に上げておいて、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくと、あるいはマタイが言ったように、負い目のある人を許しましたようにと過去形で祈ったりすることはちょっと難しい。それに比べればルカの方の許しますからという約束の方が、口にしやすいかもしれません。それはとても私にもよくわかります。しかし、ある本を読んでいて、私は昔のラビたちが言った言葉に注目させられました。で、こういうのであります。神から許しを願う前に、人はまず自分の隣人を許さねばならない。それがずっと長い間、ユダヤ教のラビたちの教えであったというのです。でこの点に私は注目したいと思います。神様に許しを祈るということと、自分の隣人を許すこととは切り離して考えることはできない。それは一体です。人を許すっていうことを一応棚に上げておいて、さっきのあのマタイの福音書の18章に出てきた面白い話がありましたね。あの主人からものすごい額の借金を棒引きにしてもらった人が、わずかの借金について友達に文句を言って牢屋に入れてしまったというあの話ですが、ああいう生き方を私たちは許されないということのようです。神に許しを祈り求めるということと、自分の隣人を許すように生きていくということとは切り離して考えることはできない。それは一体です。本当に許せるかどうかということは問題ではありません。許さなければいけないし、あの八木重吉が歌ったように、神のごとく許したい、これは私たちの祈りです。本当に許したい、許さなければならない。そうでなければ神の許しを祈り求めることはできない。で、この2つを分けて考えることはできません。それは一体です。で、今日のこの祈りは、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえというこの祈りは、いろいろと、この迷いが残ったり謎が残ったりすることはあるかもしれませんけれども、ただ一つのことははっきりしておきたいと思います。神様に許しを祈り求めるということと、他者を許す、少なくともそのことを願い、そのことができるように祈り求めて生きていくっていうこととは一体です。これを切り離すわけにはいきません。でそのことが今日のこの祈りの差し当たりの中心ではないでしょうか。祈ります。神様、あなたは私たちをお許しくださいました。私たちは多くの過ちを犯したものであるにもかかわらず、あなたは私たちをお許しくださいました。そしてそのことの印として、私たちはこれまでの人生でたくさんの人々から許していただいて生きてきました。どうか私たちも他の人を許すことができますように。その力がなかなか私たちにはありませんが、 どうか許す力を私たちに与えてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌457番。